どうしてこうなっちゃったか。藤倉大。第17章。どうせ演奏されない曲なんだから。僕の初体験は2003年、26歳だ。え、何の初体験よ。もう結婚してるし子供だっているでしょう。というツッコミが聞こえる。オーケストラとのリハーサルのだ。何？すでにオーケストラとのリハーサルなんて何度も書いてんじゃん。またもやツッコミが聞こえる。確かにそう。でも、この時が僕にとって忘れられない初体験だった。初めて日本語で、日本のオーケストラとリハーサルをしたのだ。今でも人生で一番緊張したリハーサルだったと言える。これに比べたら、後に経験する、指揮者ピエール・ブーレーズとのリハーサルなんて全然緊張しなかった。やはり日本語は怖い。少なくとも当時の僕にとっては、最大の脅威だった。15歳で日本を離れて以来、ずっとイギリスに住んでいるので、初めて会う人、目上の人、しかも一気に80人近くの日本語を話す人たちに敬語で話す、なんてことを一度もしたことがなかった。この初体験に至るまでには、案の定、それなりの道のりがある。一つの作品が演奏されるには、何がしかの助走期間が必要なのだ。そこで時間を1年以上前に戻してみる。2002年、王立音楽大学の大学院生だった頃だ。相変わらず僕は幼い子供にピアノを教えるアルバイトに明け暮れながら、小さな楽器編成の移植作品を書いていた。でも、本心ではオーケストラのための曲が書きたかった。そりゃオーケストラ作品なんて、書いたって演奏されない確率が非常に高い。だが一曲、大きな作品を書いてみようと思った。唐突かもしれないが、ここでオーケストラ作品についての試験を述べてみたい。オーケストレーションってどうやって学ぶんですか？これは作曲家志望の学生や若い作曲家からたびたび聞かれる質問だ。最高の学習方法は、やはり良き先生に指示することだ。なんて言ってみてもいいが、実は全く違う。はっきり言って、先生なんてどうでもいい。少なくともオーケストレーションにおいては、これは断言できる。一番の先生は、自分の書いたオーケストラ作品を聴くことである。もっと言えば、自作のオーケストラ作品が演奏される、そのリハーサルに立ち会い、そこからどれだけ学ぶか、もうすべてこれにかかっている。だから、オーケストラ作品がなかなか書けない、書いても演奏される機会がない、となると、オーケストレーションをなおさら学べない、という悪循環に陥る。オーケストラが上手くなりそうにない楽譜に、オーケストラは見向きもしない。さらに悪いスパイラルが待っている。オーケストラと作曲家の関係は生もので、それはまさにソーシャルアクティビティ、社会的、共同的な相互活動だ。必ずしも音楽理論や政治力学が通用する話ではない。オーケストラとは、80人ほどの人たちで構成された、いくつかの上下関係、指揮者とか、コンサートマスターとか、セクションリーダーとか、首席奏者とか、偉い人がいろいろいる、を持つ団体だ。団員が、人生の様々な悩みや、日々移ろう出来事や事件を抱えつつ、特定のある日、ある一箇所に集まって、音を、 音楽を奏でる集合体だ。この中には、昨日からリハーサルに来ている指揮者が、とにかく気に入らない、生理的に嫌だ、と思いながら演奏する人がいる。あるいは逆に、この指揮者に一目惚れ気分で続行の奏者もいる。もともと、指揮者なんて誰だっていいと考えていて、それより、今朝の夫婦喧嘩の嫌な気分を引きずりながら練習場にやってきて、そして、その喧嘩相手が同じオーケストラの前方に座っているのが見えて、イライラが再び募っている人もいたりする。つまり、80人が80の日常のストーリーを持って、練習場やコンサートホールに一周し、与えられた時間で、音楽を指揮者と一緒に作り上げねばならないわけだ。こんな、そもそも想像不可能な心理的バックグラウンドの上で、皆は合奏する。そこに書かれた楽譜があって、それを見た全員がどう演奏した時にどう音が鳴るか、がオーケストレーションの醍醐味となる。オーケストラ奏者の心持ちは、グロテスクに多様で、どんな音楽が出てくるか、一期一会ではわからず。だが、音楽ではある以上、それは絶対的に美しくなければならず、この逆説こそが生の音楽なのだ。ここから出てくる複雑で多様な音こそが、作曲家が最も知りたい、自作がどう響くか、という音響で、これは、生のオーケストラとの、生のリハーサル体験と、本番からしか絶対に学べない。現在は、僕が若かった時代より、オーケストラが若い作曲家の作品を取り上げる演奏会や、ワークショップのチャンスが多いはずだが、それでも若手は、最初は、オーケストラ作品を書いてはコンクールに送り、なんとか入賞に引っかかって演奏されるのを期待するしかない。もしそれが叶ったなら、入賞作品の演奏会を、最大のチャンスにして勉強の糧にする。これがオーケストレーションを学ぶ唯一の方法だろう。王立音大では1年に1回、学生が書いたオーケストラ作品の中から、教授たちが集まって1作品を選出し、それを王立音大のオーケストラの定期演奏会で演奏する行事がある。王立音大のオーケストラ、これがめちゃくちゃうまい。僕がいた頃は、エドウィン・ロックスバラ先生が、ブーレーズの複雑で難解な作品、フィギュール、ドゥーブル、プリズム。これは、オーケストラが舞台上に散らばって演奏する曲で、演奏会では舞台転換に相当時間がかかる作品。いや、シルアンシーズ。小編成だが、45分間最初から最後まで超絶技巧の連続する曲を指揮したコンサートがあった。あと、僕の卒業後ではあるが、ドイツの作曲家、ヘルムート・ラッヘンマンの古典なども、この学生オケは演奏している。これら大学オーケストラの定期公演は、BBC のラジオ収録が入って、後に放送されたりする。まさにプロ顔負けの力量なのだ。当時でさえあのレベルだったので、今はさらに押して知るべしだろう。昨今の20代演奏家は、過去の有名演奏家が四苦八苦して演奏した作品でも、ええ、まあ難しいことは難しいですけどね、なんて言いながら、さらっと完璧に演奏してのける。そんな若者は、海外はもちろん、日本にもたくさんいる。音楽の演奏技術に限って言えば、人間は確実に進化しているのだ。また話がそれた。僕のオーケストラ作品への思いだった。大学院生時代の僕は、 どこのオーケストラからも依頼がないのに、オーケストラ作品が書きたかった。書いてもクブクリン演奏されない。そもそもソロの作品だって、演奏してもらうのは大変なのだ。ちょうど僕は、修士課程2年目だった。この学年の最後に、その1年間に書いた作品群を提出し、あと論文一つを提出することで、修士の学位がもらえるか否かが決まる。移植されて書いた小編成の作品と、その作品の録音は提出するにしても、もう一つくらい未発表の大きなオーケストラ作品を、録音はなくとも、フルスコアだけでも一緒に出せたら、どんなにインプレッシブでかっこいいだろうと考えた。どうせ演奏されないと思うと、一気に想像力は飛翔し、自由になる。だって何をやってもいいわけだから。誰も演奏しないんだから、誰も困らせないし、迷惑もかけない。この時期の僕は、コンサートにおいて、目の前、舞台の正面からしか音が聞こえないことが不満でならなかった。幼少時から、黙ってお利口にして与えられた椅子に座って、前を見て演奏者の音楽をかしこまって聞く。これが、強いられたクラシック音楽の聴き方だった。これ以外のことをしようものなら叱られる。本当に叱られるのかな？誰が叱るんだ？でも、まあ、実際そうやって聞いていた。コンサートホール到着までは、みんな電車に乗ったり、乗り換えたり、チケットを買ったり、会場で知り合いにばったり遭遇して、おしゃべりしたりして、音はいろんな角度から聞こえている。人間の耳は本当に素晴らしい。音像、音を発するものの立体感は、左右だけでなく、距離感、奥行きもわかるし、響き方次第で、その空間の天井の高さまで感じられる。大きなお風呂場で話そうとか、飛行機のトイレでの独り言の音か、聞いた瞬間にわかる。耳だけを頼りに、忘れないでね。耳は頭より賢いことを。これは、博士課程で僕を指導してくれた、ジョージ・ベンジャミン先生の言葉だ。この時の話は、また後ほど。耳は、それほどまでに優れている。なのに、ホールに入るや、一方向を向くようデザインされた椅子に座らされ、そちらに向かって静かに聞いてくれ、と強要される。お金を払って、そんな神妙な態度を強制されるわけだ。音楽は芝居じゃない。聞こえるんだから音はどこから発してもいい。どこを向いて聞いてもいい。1000人以上の観客が、同時に同じ面、舞台上を見ているって変じゃないか。それを打開できないかと、当時の僕は考えた。80人の集合体であるオーケストラ奏者を、僕が考える独自のグループに分けて、舞台上、通常と異なる位置に配置し、さらに、客席内にも奏者を散りばめよう。現代音楽ではこういう要素を空間配置と呼ぶ。こうした空間配置の要素がある作品を、この時期から2008年発表のシークレットフォレスト、秘密の森あたりまで僕は結構書くことになる。楽器の散りばめ方も今考えると不思議だが、僕はいつも奏者が観客を取り囲むように配置している。イメージは野生動物の捕食だ。ほら、テレビのネイチャー番組で見たことあるでしょう。数頭のライオンが、群れから逃げ遅れた何匹かの鹿を囲って囲って内部に追い詰めていく。あの感じ。 もともと僕は音を録音作品的、言い換えればオーディオ的に聞くのかもしれない。その頃、自宅でサラウンドサウンドのスピーカーシステムを持っている人も出始めた。映画館のドルビーサラウンドだけでなく、THX シアターもこのちょっと前に出始めたと思う。僕の書いた音が、前から後ろから横から、予想外のいろんなところから自分に襲いかかるように出てきてぶつかり、炸裂するなんてかっこいいじゃないか。今でもそう思っている。僕は早速、この演奏されないオーケストラ曲の構想を練り始めた。まずは楽器群の配置だ。だが、この作品も現在、作品リストから削除していて、パソコンのファイルにも、このスコアの楽器配置のページは見つからなかった。でもパソコンのハードディスクを探したら、たまたま日本のオーケストラのスタッフが丁寧に作ってくれたこの作品の楽器配置のマップのファイルが見つかった。それを見ながら説明してみる。ファイルは2003年5月作成。演奏されないはずの曲なのに、日本のオーケストラのマップがなぜ、と思いだろうが、焦らず読み進めてほしい。すべての作品には、長く込み入った歴史があるものなのだ。学生作品なら、なおさらだ。さて、改めて楽器の配置はこんな感じ。うまく想像していただけるだろうか。ピアノが舞台の真ん中にある。真ん中とは、左右、奥行きともに真ん中、舞台のど真ん中。ピアノの前に12人のソリストがいる。木管、金管、弦楽器の、それぞれのソロ、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン、トランペット、トロンボーン、第一バイオリン、第二バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスだ。いかにも現代音楽アンサンブルという編成のピアノ足す12人だ。それらが指揮者の前に座っている。その左右に第一第二バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスのストリングスが2群に分かれてある。左右同じサイズのストリングスだ。その左右それぞれの後ろに、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴットが一人ずついる。ステレオ的効果を狙ったんだろうな、この作曲家は。たくさんの打楽器が舞台の奥、左、中央、右にある。まとめると、舞台上に3つの楽器グループがあるわけだ。左右に、それぞれ小ぶりのオーケストラ、プラス打楽器一人。真ん中に、ザ・現代音楽アンサンブル、足す打楽器一人。これだけでも、想像するだに舞台転換が大変だ。こんな作品、僕がディレクターを務める、ボンクリフェスに持ってこられても、僕は、このマップを見ただけで、めんどくさすぎてやらないという、そもそも打楽器のレンタルはお金がかかるから主催者もいい顔をしない。さらにこのマップには2ページ目もある。客席のマップだ。本当にこの作曲家はめんどくさい。客席内での配置、これが輪をかけてややこしい。まず舞台から降りて客席前方の左右にそれぞれ金管楽器がいる。ホルン、トランペット、トロンボーンが一人ずつ客に向かって配置されている。客席の中央の通路にはドラが一つ置いてある。今思い出したが、これは曲の途中、舞台の最後尾で大活躍していた打楽器奏者が客席に降りてきてドラを叩くんだった。 除夜の鐘のように均等な間隔で数分間鳴らし続ける。最大の問題は次だ。先ほど僕は観客を取り囲むようにと書いた。客席の背後に配置した楽器たちが大問題なのだった。今マップを見るだけでこの作曲家バカじゃないかと思うくらい、客席に配置するのに絶対向いていない楽器が選ばれている。どうせ演奏されないからといって好き放題にも程がある。エドウィン先生はこれを見て何も苦言を呈さなかったのかな。おそらくこれ絶対演奏されるべきだねとか言ってくれたんじゃなかったかな。そういう先生なのだエドウィンは。前置きはこれくらいにして、では説明します。準備はいいですね。客席の真後ろの真ん中にはなんと弦楽四重奏一つとホルン一人、我ながら謎。真後ろの左にはチューバ一人、これまた謎。真後ろの右にはハープ一台、運ぶのも置くのも大変そう。そりゃ演奏されないですわ、こんな作品。そもそも客席内に入れるにはチェロ、チューバ、ハープといった座らないと弾けない吹けない楽器は向いていない。ホールによってはそんな空間はないし、そもそも演奏家は座ると言っても客席に座るわけじゃなく、演奏専用の椅子、楽器のスペース、楽譜を置く譜面台が必要で、それ相応のスペースが必要なのだ。でも、これらすべての楽器編成を数えてみると、合計でちょうど3管編成、各楽器3本ずつの編成の木管楽器に、ホルン4本、トランペット3人、トロンボーン3人にチューバ1人、ピアノハープそれぞれ1人、打楽器3人、そしてストリングス5部。合計で見ると、まさに、というスタンダードな3管編成のオーケストラのサイズだ。よって、通常のどんな交響楽団でも、管弦楽団でも、エキストラ奏者など雇わずにできちゃう、お手頃サイズのオーケストラ編成だ。実用的な処方と言えるのか、何も考えていないのか、よくわからんね、この作曲家は。ところで、この曲のタイトルは、ティンブクトゥを夢見て、コーリングティンブクトゥ。当時、ポール・オスターの犬と飼い主の小説、ティンブクトゥを読んでいた。きっと、そこからイメージが膨らんだタイトルなんだろうけど、そのあたりの経緯はほとんど覚えていない。ティンブクトゥって、どこにあるんだっけ。さて、配置の次は実際のオーケストラのスコアの書き方だ。普通オーケストラのスコアの書き方は決まっている。上から木管楽器、金管楽器、打楽器鍵盤、そして弦楽器群、第一バイオリン、第二バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスの順だ。大概フルートないしピッコロが一番上にあり、一番下はコントラバスになっている。ところが、この曲のように編成がぐちゃぐちゃで、あっちこっちに楽器が散っていると、スコアも独自の書き方をせざるを得ない。これを見ながら棒を振る指揮者の苦労が忍ばれる。まあ演奏されないからこれでもいいんだけど。スコアが今、手元にないので記憶を頼りに書くが、確か上から右グループ、真ん中グループ、左グループ、後ろグループと分けた気がする。後である指揮者から、アラブの言語以外は大概左から右に読むものなのに、どうして右グループが上にあるんだと言われた。アラビア語を右から読むのとはちょっと違うとは思ったが、他にもなぜか ヨーロッパの何人かから指摘された。左から右に読む、イコール、上から下に読むってことなんだろうけど、このセンスとの関連は正直よくわからない。楽器群を分けることで、音の塊が、いろんなところから飛び出て鳴るように仕掛けたわけだが、効果はそれだけではない。グループを分けたことで、それぞれのグループが違った音楽の素材、モチーフを演奏できるのだ。例えば、客席の背後のテューバと、客席内の左にいるトロンボーンと、舞台上にいるフルートが和音を構成する音を同時に出しても、3音の和音には聞こえない。それは距離があるからだ。3つの音が散らばって鳴っている印象になる。同じ方向から一度に弾かれるからこそ、和音という音響の塊になって、セクションのアンサンブルサウンドが生まれるわけだ。その最大のものがオーケストラサウンドになる。というわけで、普段オーケストラ団員全員がステージにいて演奏し、お客さんが一方向にステージを向いて聞かされるのは理にかなっているんですね。こうしてバラバラにされたオーケストラのそれぞれの中小の群は、それぞれ違う音楽を奏でることができる。例えば、真ん中のソリストセクションが、忙しく細かい音をリズミックに細々一緒に弾いているときに、右後ろにいるストリングスが持続音やトリルでザーッと迫ってきたり、あるいは後ろのグループがアクセントをババッとつけて弾いたりすると、その音に囲まれている観客は各方面から様々なタイプの音楽の素材が同時に聞こえるので、エキサイティングではあってもぐちゃぐちゃには聞こえないはずだ。音楽評論家風に言えば、まさに弱い25にして、通常のオーケストレーションに飽き足らず、その成り立たない状況をあえて構築し、独自の音響の地平を斬新な手法を持って切り開こうと試みた、だと思う。今思い出したけど、考え方のもとは、音楽大学の練習棟の感じだ。さして広くない、大小様々な部屋に、いろんな楽器の人たちが入って独自で練習をしている。オーボエが音階を練習していれば、弦楽四重奏がリハーサルをやっていたり、そこに左から金管グループがフォルテッシモで練習し始めると、もうその階は金管しか聞こえなくなる。そんな状況を音楽大学で過ごした人なら経験したことがあると思う。その上、歌手、どの楽器よりも音がでかい、が練習し始めると、イライラは一気に募り、爆発寸前になる。その時僕は想像した。僕は練習棟の階段を上り、練習室に近づく。そして、聞こえるこれらの偶然の音のすべてが、もし、偶然的に、ある一瞬でも僕が思う美しい響きになったら、と。ちょっとポール・オースター的じゃないですかね。自分が練習している音楽と全く関係ない音楽が、隣の部屋から聞こえてきたら、それは単に迷惑だ。でも、それが一つの楽曲のようだったら、エンチャントメント、魔法なはずだ。そんな考えが、この14分ほどの曲にあった。およそ2ヶ月かけて書き終わったところで、先ほど書いた、王立音大が募集するオーケストラの作品の公募に応募することにした。せっかく僕もここの学生なんだし。応募した直後、ジュリアン・アンダーソン教授が、学生食堂にいた僕を見つけて、真っ赤な顔で走ってきた。この音大を受験したとき、作品にまつわる質問をしてくれた先生だ。なんだなんだ今度は。大、スコアすごく良かった。よく書いたね。僕は作品のあらを注意されるのかと思った。でも違った。 ジュリアンがわざわざそう言いに来てくれたのは嬉しかった。実は前年、同じ公募で僕の別のオーケストラ作品が選ばれていた。サックス協奏曲。これも作品リストから除外。だから2年連続僕が選ばれることはないはずだ。もちろんそれでもいい。もともと修士の学位さえ取れればよかったわけで、ティンブクトゥーを夢見ては勝手に書いただけだから。そして案の定千には漏れた。だが、ジュリアンに褒められたからというわけでもないが、せっかく書いたんだし、このオーケストラ作品をどこかのコンクールに応募できないかなと考え始めた。応募先として最初に目をつけたのが2002年度の武光徹作曲賞だった。この時、僕の音楽が日本で演奏されたことはまだなかった。でも、この応募がきっかけで日本のオーケストラとの仕事が始まったのだ。と書きたいところだが、そう簡単には問屋が下ろさず、残念ながら予選に落選しました。と丁寧な文書とともに、僕が送ったスコアが郵便小包で戻ってきた。ダメだったか。武光徹作曲賞はとってもユニークで、たった一人の審査員が選考するコンクールだ。それに、毎年全くタイプの違う審査員が登場する。そして応募された作品は、匿名で審査を受ける。だから、審査員は、作曲者が誰なのか、選考を終え、予選通過作品を決定するまでわからない。大概の作曲賞の審査は、数人の作曲家が合議する。でも、その中に超有名作曲家がいると、その人の意見に気を使いながら、忖度ってやつだ。他の審査員が話し合ったりするのを、僕は何度か目撃した。え？あなた、こんな作品がいいんですか？本当に？僕は一度、超有名な作曲家の審査員の発言の後、そう言って、周囲の先輩審査員ら、僕より20歳くらい年長で、しかも皆有名を硬直させた。これは日本のコンクールでの話じゃない。そんなに気を使って発言しないといけないんなら、その超有名作曲家一人が決めればいいじゃん、と思った。みんな、その後の自分のキャリアを心配して、思うことも言わないんだろうな。こんなだから、コンクールの結果なんて当てにならない。少なくとも僕は、複数の審査員との合議なんてやりたくない。でも、この武光徹作曲賞は違った。今年はミニマル音楽の作曲家が審査員なんだなと思ったら、次の年は正反対のゴリゴリの現代音楽タイプの作曲家が審査員を務める。結果も全く違うし、ある意味、コンクールのあり方としては一番フェアかもしれない。とは言っても、2002年度、僕が応募した作品はしれっと却下されたわけで、その年の審査員は、僕の作品に興味を持てなかったんだろうな。誰だったろう。僕は武光徹作曲賞から戻ってきた分厚い封筒の切手だけビリッと剥がして、送り先はそのまま、かつ同じスコアを入れたまま、応募用紙だけ2002年度武光徹作曲賞から2003年度武光徹作曲賞に入れ替えて、東京に郵送し直した。予告されているはずの2003年の審査員は誰だっけ？それも気にせずに単に送った。引っかかるまで毎年この作品を送ろう。このコンクールはエントリー無料だし、いくら生活に困窮してるからって、封筒を使い回すなんてどうなの？と思われる方もいるだろうが、エコロジーへの真面目な機運がこの頃からイギリスには結構あって、使い古した封筒の切手を貼り直して、別の場所や 人に送ることは割に普通にあった。確かに日本からはボロボロになったいろんな人の住所が消された封筒で何かが届いたことはないけど、そんなことをしている間にも僕の大学院生生活は進んで、修士課程も終わりに差し掛かる。論文も書いた。テーマは確か武光徹作品と日本の伝統音楽についてだった。僕の外国人英語を優しく丁寧に修正し、かつ論文をそれらしいものに誘導してくださった王立音大の高齢の教授エドウィンとは別の人のお名前をなぜか思い出せない。修士論文の準備を始めた頃、次をどうするか考えねばならなかった。博士課程に行くか否かだ。僕は学位が欲しいわけではない。欲したこともない。そもそも音楽学の学位なんて役に立つのか。僕がなりたいのは作曲家である。僕は妄想した。ブラームスとかリヒャルト・シュトラウスとかマーラーとかのロマン派の作曲家のように、どこか美しい湖のほとりにある小屋にこもりシンフォニーなんかを書いちゃったりするのだろうな将来の俺と。しかし実際は狭くボロボロの安い借家で、自分の部屋もなく夫婦の寝室の片隅というか、家族が行ったり来たり、時には隣で娘がテレビを見ているような部屋で黙々と壁に向かって作曲する生活になるなんて、25歳の僕の夢にはなかった。25歳の僕が現在の僕の姿を知ったら、生きる気力を喪失するだろうな。ああ、嘆くまい嘆くまい。ただ僕は作曲の勉強は続けたかった。2003年で渡英して10年だった。当時10年間学生を続けていれば英国の永住権をもらえた。そのために学生でいる必要はないけど、どうせなら勉強を続けて自動的に永住権をもらえればこちらの方が将来楽かもとは思った。何せ日本には休暇でたまに実家に帰る以外行かない。そもそも日本で現代音楽なんて演奏されてるんだろうか、そんな風に考えていた。僕にとっては実家のある大阪の摂津市以外全くもって未知の国だったのだ日本は。そこで王立音大の博士課程を受けてみようと思った。すでにそこの大学院生なんだから、さして苦労せずにそのまま進学できるだろうと考えた。とりあえず王立音大の博士課程の入試インタビュー、面接を受けてみた。そこには若いカナダ人の新米教授がいた。彼女は志望書を見ながらいきなり僕が博士課程で志望する研究内容をせめて質問してきた。何を研究内容にするつもりだと書いたんだっけな。修士論文の延長みたいなものだった気がする。とにかく志望する研究内容を書き直してくるように彼女は言った。まあそう言われるのはいいが、僕が頭に来たのは次の一言だ。作曲は問題ない。彼女はそう言った。問題ないってあなたはただの音楽学者でしょ。誰に向かって言ってんだよ。曲作ったことあるのかよ。こら、と心の中でまくし立てた。かなり表情に出てしまったのだろう。後で周りの教授から、Are you okay? 君大丈夫?と言われた。覚えていないが、何か彼女に言い返したかもしれない。仕方なく僕は研究内容を書き直して再提出する。 なんてこと死んでもやるかと思った。今思い出してもむしゃくしゃする。